アンデルセンの童話にですね、鈴の兵隊さんっていうのがありまして、鈴の何かスプーンかなんかを溶かしてですね、職人が25体の鈴の兵隊さんを作る。だけども最後の方で足の分だけが足りなくなって、片足の鈴の兵隊さんを1体作るっていう、そういう話ですね。まあそれがある家に買い取られて、そこのところに足の1本の鈴の兵隊さんは鉄砲を担いで、綺麗な軍服を着て、いつもすくと立っていると。まあその鈴の兵隊さんが、同じおもちゃの中にあるお城の中の踊り子の女の子、これも片足で立っているわけですね。片足同士で、だんだん見つめ合っているうちに愛し合っていくわけですが、その鈴の兵隊さんは小さな悪魔に騙されてというか操られてですね、家から落ちたり、ドブを流されたり、ドブネズミに脅かされたり、おまけについに海の中に入ってしまって、まあ、死ぬ思いをするんですが、それでも兵隊だから弱音を吐かず助けを求めず、まあ、魚に食われてしまうんですが、その魚がまあ物語ですから、元の家に買い取られて、そこでまたあの、片足の鈴の兵隊さんが帰ってきたわってことになったんですけども、最後はいたずら小僧によってストーブの中に投げ入れられ、まあ、そこにその紙でできた踊り子と一緒に灰になってしまうっていう話なんですね。まあ、この話は私の考える幸福というものにものすごく近い話でですね、それで私はこの話はですね、そのどんな文学作品よりか幸福というものが何かということをよく言っていると思いますね。それをちょっとまとめる機会がありましたもんですから、まあ、せっかくなのでこのブログにですね掲載することにいたしました。人にはそれぞれですね、人に備わった運命があるんですね。もちろん人ばかりでなくて、あらゆる動物や植物にも定めというものがあるんですね。まあ、そして私はですね、人に生まれようとしてこの世に生を受けたんではないんですね。この世で、こう生まれて目を開けたらですね、たまたま全生物の中でも最も幸福な現代の日本人、戦争もなければ飢えもない、病気もすごく少ないという日本人になっていたということなんですね。私はミミズに生まれたら今踏まれて死んでるかもしれないし、それから、ウサギに生まれたらなんか銃に食べられてるかもしれない、蚊に生まれたら人の血を吸ってるうちにぺちゃっと叩かれて潰されたかもしれない。しかしたまたま人間に生まれた、本当にたまたま人間に生まれた、何十万分の1ぐらいの確率で人間に生まれた。それもしかも戦争が終わった後の日本に生まれたと。まあそれでも私は最高位ではないんです。王様でも天皇陛下でもなくて。だけどそれは不満にはならないですよね。それほどの幸運というのはありませんから。ところが鈴の兵隊さんを見ますと、自分だけが材料不足で片足でもそれに不満を持ってはいないんです。俺は片足だから片足でしっかり立とうと思ってるんです。それが自分の定めだと思ってるんですね。だけどその中でも兵隊さんという仕事にプライドがありましてね、いつもしっかりと銃を持って、自分が助けてほしいと言いたい時でも人に大声を出すことははしたない、どうせ俺は海の中に潜る時も戦場で死ぬんだ、死ぬ人間なんだというふうに思うんですね。そしてまあお互いに片足なんで会うこともできないというか、できないけどもデートすることもできないけど、愛する彼女がいるし、まあ生きる間はいろいろなものを見て体験することもできる。寿命はいずれにしても尽きるわけで、それを心配する必要はない。死ぬ時は死ぬ時で仕方なく死のうと、こう思ってるわけですね。まあたまたまこの物語ではいたずら坊主にストーブに投げ入れられて溶けてしまうけれども、たまたま風が吹いて紙でできた愛する彼女も来てくれた。そして二人で一緒に焼け死んで心 心はハート型の鈴となって残ったわけですね。この話はですね、もう本当にこう幸福というものの真髄を示しているわけですね。自分には自分の定めがあるんです。踏みつけられて一瞬のうちに命を失うアリも、釣り人に釣り上げられるイワシもですね、みんな定めの中で生きているわけですね。自分だけが定めの中で生きているわけじゃないんです。また自分が王様であることもあれば、乞食であることもある。長寿の時もあれば、創生する時もある。運が悪い時もいい時もあるけれども、ある時期、ある瞬間、この世を経験することができたら、それでもう十分に満足なんですね。それをこの鈴の兵隊さんは自分の行動を通じて示してますね。もがくこともせず、鉄砲を持って自分が戦場で死ぬ運命であるので、それでする。とたまたま鈴の材料がなくて、片足がなくても、それは自分の定めだと思っているということですね。だけど人間には、人間というか、どんな生物、どんなものでも一つだけ必要なものがあるんですよ。それはなければ耐えられないものがあるんです。あと足は一本でもいいんです。意地悪されようが、水に飲まれようが、どんなことが起こっても食いることはないんです。ただ一つだけ食いることがある。それはですね、たった一人でもいいから、友人、たった一人でも心を許せる人、恋人、好きな人、それがたとえ相手がどうであれ、その人に巡り会えれば、これが落合ですね。落合の時を過ごせるんですよ。落合の喜びを過ごせるんですね。どんなに辛い人生でも、あの人に会えれば、あの人と1時間でも話ができれば、一瞬でも目が合えば、というのが全ての生物の幸せなんですよね。それ以上は望むことはないんですね。その他のことは、この鈴の、片足の鈴の兵隊さんのようにプライドを持つことができるし、不満を持たないでいいし、自分の定めに応じて生きていくことができる。定めはいくらでも感受ができる。貧乏であれ、ちょっと顔の作りが悪いとか、背がどうだとかいうことと関係なく、自分は自分の人生を幸福に生きることができる。つまり落語以外はですね、全てのことが定めとして受け入れられる。ただ自分の愛する家庭、家族、自分の愛する友達、自分の愛する彼女とか彼、そういう人がいれば、その会いたい人がいれば、会いたい人がいることだけで、まあ会いたい人がどうしてもいない場合は、会いたい自分の愛犬、猫、鳥、それでもいいんですね。本当に生物というのはですね、自分の相手が必要なんです。これが5万5千年前にできた多細胞生物が、さらに多細胞生物同士で落合し、群れを作って、そこで初めて安定した社会を作り出したという全くの本質なんですね。単細胞は単細胞同士が寄り集まって、やっと安住の地を得、多細胞動物は多細胞動物同士が集まって安住の地を得るんですね。この安住の地さえ得ていれば、片足であれ、ストーブに投げ込まれようと、そんなことは全く人生で大きなことではない。プライドを持って、片足で歩けなくても、そのままズブズブと水の中に沈んでしまっても、何が起きてもプライドを持って生きることができる。ただ一つだけ、友達、家族、誰でもいい、心の許せる人、 そういう人が一人でもいい、普通は一人ってことないんですよ、結構複数なんですけどね。それはどういうことかって言ったら、自分を捨てるっていうことですね。自分が大切なんじゃない、自分が大切な自分が一番幸福になるためには、他人が大切っていうか、大切という利害関係で捉えちゃいけないわけですね。相手が幸福になること、相手が喜ぶこと、それが私の生きている意味なんだと。私が生きている意味自身が相手の幸福なんだと。相手が幸福な状態が私が一番生きている意味があることなんだと。これが落語というものなんですね。本当にそうですね。どんな場合でもそうですね。誰かに会いに行く、あの先生のところに話を聞きに行く、どんな文学作品もその瞬間瞬間を書いているわけです。